この番組は証券コード8061東証プライム上場、生化産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は生化産業代表取締役社長の桜井明彦さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は8月30日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
生化産業 IR セミナーです。お話は証券コード8061東証プライム市場上場、生化産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
まず私ども生化産業株式会社、証券コード8061、業態につきましては商社でございます。1947年、昭和の22年10月に設立をしております。後ほど遠隔がありますけども、戦前の三菱商事、文字支店機械グループ、財閥解体で当時三菱商事さん160社ほどに分かれております。その時に私ども文字支店、ここをベースに設立をしたということでございます。この10月来ますと創業78周年ということになります。現在資本金67億2800万円、グループ企業29社ほどありますけども、連結で従業員は1077名ということでございます。国内32拠点、それから海外127、国内外そういう拠点数で事業を展開をさせていただいております。事業につきましては発電設備、環境装置、産業機械、その他電子機器類、電子機器の販売、輸入、アフターサービス、こういったところを手掛けさせていただいております。遠隔につきましては今少し触れましたように1947年昭和22年設立でございます。1961年、早い段階で東証の一部上場を果たしております。そういうこともあり、後の三菱商事さんの大合併に加わらずに、現在まで、いわゆる独自性を持って現在に至っております。2022年プライム市場への移行を果たしさせていただいております。私ども企業理念、これにつきましては社是としまして、社業の発展を通じ社会に貢献すると、これを我が社の信条とすると、こういうふうにしております。これをもって現在、長期経営ビジョン BIOB2030 2030年、これを起源とする長期経営ビジョン、これを掲げております。地球環境と調和したサステナブルなエネルギーの創出、産業活動を支援すると、こういうパーパス、存在意義を実践して豊かな社会の実現に貢献しますと、こういうことを経営ビジョンで掲げさせていただいております。それから連結の子会社、連結範囲でございます。事業は3つに大きく区分けをしております。エネルギー事業、産業機械事業、プロダクト事業。エネルギー事業につきましては生化産業、それから持ち分法の適用関連会社としましては東証スタンダードに上場しております日本フェンオール株式会社、これは消火設備メーカーでございます。それから TVE、 これは高圧バルブの発電用設備などに使われる高圧バルブのメーカーさんでございます。その他明南共同エネルギー、これは愛知県の知多でですね、名古屋の明光海運さん、ここと合弁で発電事業を今手掛けております。それから産業機械事業、これは生化産業とですね、それから海外の販売系の子会社でございます。アメリカ、ドイツ、中国、台湾、ベトナム、タイ、生化産業の産業機械類の販売、これを各地区で販売をする会社でございます。それからプロダクト事業、これは特色ある製品群、これの展開する事業でございます。生化産業も計測電子機器類もやっておりますが、その他につきましては核になります鶴見ヨーロッパ原米ハーという、これはドイツデュッセルドルフに本拠を置き、ヨーロッパ一円で大阪の鶴見製作所さんの水中ポンプを販売しております。この水中ポンプというのは地下鉄工事で出る水とかですね、それから鉱山、こういったところで出る ポンプ、これの販売。ただまあ国によってですね、ポンプを買ってくれる国もあれば、レンタルがお好きな国もございまして、レンタルと販売と、両基軸で事業展開しております。それから日本ダイヤバルブ、これは東京品川にあります医薬、ファインケミカル等々にお使いいただきます調整用の特殊バルブでございます。もともとは東京の、産協製薬さんの子会社でございました。私ども販売代理をしておりまして、産協さんの事業整理、この中で私ども日本ダイヤバルブの株主になったということで、現在国内外販売をしております。それから聖火ダイヤエンジン敷島機器、この敷島機器というのは北海道一円で展開しておりますけども、聖火ダイヤエンジン敷島機器につきましては、三菱重工業のですね、舶用のエンジン、漁船用のエンジンのですね、国内の総販売店でございます。エンジンの販売に関わらず、まあ、いわゆる、舶用のエンジンとともにですね、陸用エンジン、敷島機器につきましては陸用のですね、非常用エンジンを、の販売をしております。最近ご存知の通り、データセンターの建設が結構北海道でも進んでおります。そういったところにはやはり電気なくてはならないということで、非常用の発電のディーゼル、これを今販売をさせていただいております。陸海両方ですね、そんな形で今展開をしております。それから聖火デジタルイメージ、ここは特殊のレーザーを使った計測機器、計測事業、こういったことを展開をしております。少し前ですけども、コロナの時はですね、人からこう出てくる息をですね、こう可視化する、こういうようなレーザー測定、こんなところにもお使いいただいたりする特殊な、そういうレーザー測定ということもしております。田中造船、これは長崎にある FRP を作る造船会社でございます。もともとは聖火大エンジンがエンジンを下ろしていたお客様でございます。そういったところまでエンジンにかけは関わらず船まで一体ということで、田中造船も今M&A をして子会社化をしております。その他コンベアメーカーの S-TEC、 それから10フィートライトという、これはスマホを使った、まあ、システムというか、そういったことの販売を手掛ける会社でございます。それぞれの事業、これを少しご説明申し上げます。エネルギー事業、これは私どものコアな基幹事業でございます。火力、原子力、バイオマス、こういった国内の発電所向けの関連設備の販売、並びに各発電所プラントの定期点検、アフターメンテナンスを手掛けております。三菱重工業のですね、火力原子力の一次代理店としての業務を担当しております。特に発祥が北九州ということがございます。西日本関西電力伊勢さんの電力会社、特に今原子力につきましては三菱の P 型というのは西でずっと動いてますので、それを私どもは担当をさせていただいております。それから電力会社さんの大型の火力発電、石炭火力から、まあ、最近は、ガスタービン、そういったところの点検並びに新設商談、こういったところも担当しております。まあ、具体的にはこういう三菱重工、私ども仲介としまして、ここに掲げてます関西電力さん伊勢、こういったところ、それから一般の科学のエネオスさんとか製鉄系、こういったところの自家発、こういったところも我々三菱重工の代理店として活動をさせていただいております。それからエネルギー事業につきましてもですね、これ三菱重工業につきましてはやはり発電設備というのは何千億するものでございます。私どもがやはりそれをまあ責任を持ってというのは、やはり技術的な問題、いろんなことございますということで、ここにつきましては三菱重工につきましては我々三菱から委託を受けて販売代行と、こういう形になっております。まあ売上的には手数料というか収益だけ売上計上にしております。それから発電設備につきましては、三菱重工業のボイラーとかタービンというコアな部分以外のですね、溶炭設備とか水処理とかガス処理とかいろんなものがあります。こういったものにつきましては専業メーカーさんがたくさんございます。そういったところを私どもは代理という形で、まあ一般的に仕切りという取引でお客様に販売をさせていただいていると、こういうふうにエネルギー事業は2本の収益構造というふうになっております。エネルギーにつきましては新設というよりもやはり収益というのはですね、定期的な保守点検工事なんですね。やっぱり大きなものを建設しようと思うと、やはり環境アセスメントから設計建設工事10年以上かかります。 そういった意味では日々のやはり定期点検含めて安定的に運転するということが使命でございます。それがないと新設商談にも結びつかない、こういうことで私どもにつきましてはこれが主な業務で収益の柱というふうに、なっております。全国に営業所を展開しお客様との距離を近め、営業活動をさせていただいております。まあ、三菱重工の代理店という揺るぎない信用、これでさまざまな活動につなげております。それから次に産業機械事業がございます。これは化学、繊維、食品、飲料、プラントなどさまざまな一般産業向けの各種の製造設備、これを販売をさせていただいております。まあ、名古屋地区におきましても中小の食品メーカーさんですかね、たくさんありございます。ああいうところにもいろいろ設備、いわゆる食品製造機械、それから物流機械なんかも納めさせていただいております。ただまあ生産設備のですね、投資の減少、こういったものが進む中、まあ就労人口の減少もございます。やはりコストダウン、こういったことも狙いながらということで、最近は省エネ、省人化、こういったところに戦略を置き、この種の設備の販売、こういったところに注力をしております。2023年度まで、昨年度ですね、2024年度ちょっとやっぱり厳しい収益でしたけども、昨3月末におきましてはそういう活動が功を奏して受注残、90億円ほど上がってきてます。今期ぐらいから黒字化していくというふうに今見通しをしております。それから次は3本目、プロダクト事業。これは収益的にはエネルギー事業とほぼ匹敵するほどの収益に今なっております。だいたいエネルギーで営業利益ベースで30億円強ぐらいです。プロダクトもだいたい営業利益で30億円強ぐらい、だいたいこれが今2本柱ぐらいになっております。ここは先ほどご説明しました白洋エンジンとかバルブとか、それからプラント設備点検、まあ、計測水中ポンプ、こういったところを今やっております。まあ、ニッチトップの商材の開拓とかですね、サプライチェーンの強化、鶴見とか日本ダイヤとか聖火台エンジン、これやはり代理店さんにもご協力いただき販売展開しております。そういった意味ではサプライチェーン、これは強化していく必要性があろうかなというふうに思っています。プロダクト事業につきましてはこの関係会社、これが中心の収益構造でございます。ただまあ関係会社につきましては聖火産業と異なりまして、やっぱ単一事業、ポンプの販売だけとかバルブの販売だけと、こういうことがございます。環境変化、これにより大きくやはり業績が左右される、こういうこともありますので、やはり体制、まあ体力の体制ですね、この辺の強化にしていきたいなと、ある意味では取扱い商材をですね少し増やしていく、こういったことでやはり収益が落ちないようにしたいなと。まあ次にありますように、例えば聖火ダイヤエンジンではですね、白洋のディーゼルエンジンの販売なんですね。やはり環境いろんなことからするとどうかということで、現在 EV 船をですねマルハニチロさんと共同支度をして今試験運行しております。そういった取り組み、それからまあ漁業従事者の高齢化、こういうことがございます。やはり自動運行システム、こういったのを販売もしたりいうことで、エンジンの販売とともに将来を見据えた商材、こういったところにも今取り組みをさせていただいているということでございます。次はまあ今の事業をご紹介申し上げたところ、こういうところが私どもの仕入れ先であり販売先ですねというところでございます。エネルギーにつきましては、まあ水力もやっておりますので、日立三菱水力とかも書かせていただいたり、販売先ではまあこれは最近の大型の受注をいただきましたお客さんだけをちょっとプロットしてるかなと思ってます。産業機械につきましてはさまざまな製造機械、それからお客さん、化学、それから合成、それから食品、こういったところですね、いうところでございます。当社の強み、これにつきましては今ご説明申し上げました通り、顧客、仕入れ先との強固なネットワーク、いろんな事業の中でだいたい仕入れ先、私ども2800社ぐらいです。全国2800社ぐらいです。ですからいろんなお客様のお問い合わせにいろんな工夫ができるというような情報資産たくさん持っているというふうに思っています。それから三菱重工業代理店としての高い信用力です。それから社会インフラをベースとした安定収益力、やはりエネルギー、 電力、これは社会の安寧に必要なことということで、やはりそういった意味では、まあ社会インフラ系のビジネスということで収益が大きく左右することはないあんまりというふうに思っています。鶴見ヨーロッパの水中ポンプにつきましてもインフラ系です。ダムだ、地下鉄だ、そういったこと、まあ一部最近洪水が多いものですから洪水出ますとパッとこう在庫が売れるということもありて、まあそういう意味では社会インフラというのはベースにしたものというのは私どもやはり収益の安定性ということにつながってきているのかなと、これも一つの強みかなというふうには思っております。次は現在の私どもの決算の見通し並びにこの先の目標というところでございます。本年度2025年につきましては営業利益66億円、経常利益71億、当期純利60億となっています。前期につきましては、経常利益が82億、それから当期純利77億と、こういうことで、現進行期よりもですね、高い数字になっています。前期はですね、先ほどご説明した日本フェンゴール、これを買ったためにですね、株式の取得によって負ののれんというのが一時出ました。これはキャッシュフロー生みませんけども計算上出る、こういったのがやはり10億円ほど乗っかったりですね、それからやはり資本効率を上げていこうということで政策保有株式をですね、先期かなり売却をしました。売却益が20数億円出ております。こういったのが先期積み上がる形で、まあ、82とか77の数字になりました。今期につきましては、そういう、まあ、一過性のものがかなり剥がれ落ちる部分がございます。本来の営業利益、これをベースにしたものということで、営業利益につきましては選挙よりもプラスアルファを持っていこうということで、それをベースに経常利益、当期純利益ということです。そういった意味では、まあ、決してある意味では収益が後退しているとこういうことではございません。資本効率を少し先期見直すことによって一過性の収益が出たということで、今期につきましては、まあ、それをベースにというふうに思っております。もともと、まあ、この先ほどご説明した2030年の長期ビジョンということを作るのが2022年に作らせていただきました。当時はですね、営業利益がだいたい連結で30億円強ぐらいでした。それではいかんなということで、まあ、2030年にですね、なんとか営業利益を連結で65億円ぐらいしたいなというような計画でスタートしました。2030年までの8年間をですね、第一フレーズを2026年までの4年間、2027年から30年を第二と、こういうふうに区切り、2026年度の目標数字をですね、だいたいまあその時はですね40億ぐらいができればいいかなと思ったんですが、まあ、先ほど三菱商事さんの話をしたときに言いましたように重工さんとの関係がさらに強固になり、収益、エネルギー収益が少し上がってきたということがあり、2023年、4年ともですね、中期経営計画で立てた数字をもう前倒してクリアをしてしまいました。まあ、そういったこともあり2026年度中期経営計画を見直し、最終年度の数字をですね、営業利益では70億というふうに引き上げました。それに基づきまして2030年の長期ビジョン、ここにつきましても120億まで引き上げようと、もう倍増していこう、というような計画にしております。まあ、そこの取り組み方はどんなものかというのは次のところでこれでご説明したいと思っております。中期経営計画の最終年度2026年につきましては営業利益で70億円、これはですね、今、展開してますエネルギー、産業機械、それからプロダクト、この3事業ですね、現在から約年間 6% ぐらい成長させながら、70億円に引き上げていこうという計画でございます。これには一部、フェンゴルとか TVE を買収したように、一部株式を積み上げたように補完的な M&A、 こういったのを駆使しながら、まあ、70億までまず引っ張っていこうと、それとともにあとは、2030年まで120億、これにつきましてはこの70億を3事業につきましては85まで伸ばしていく、120と85の足らず前の35につきましては新事業の投資をかけます。これで35億円を積み上げて120億まで引っ張ると、こういうのが私どもの計画でございます。オーガニックにつきましてはエネルギー、産業機械、プロダクト、これにつきましては当社が保有する人材、商材、これを最大限に活用して 既存事業、これを自律的に成長させていく、一部補完的な M&A、これも使いながら85まで引っ張っていくと、それからノンオーガニック、これは私ども健全なやはり財務基盤を持ってます、こういったものをもとにですね M&A を通じて、事業、人材を獲得して収益、それから、企業価値、これを向上させていきたいと、こういうふうに思ってます。昨年度信用格付けも取らせていただきました。 A シングル A ということで、まあ、マイナスシングル A ということで、財務的には安定してますというような外部格付け機関からの評価もいただきました。そういったことから、デッドをですねしっかり活かしながら、このノンオーガニックの35億というのを創出していこうと思ってます。健全な BS、 これを活用して財務レバレッジ、これを生かしてですね事業投資をしていくというふうに思っております。ただまあ飛び地ではない、私どもの知見のある分野、強い分野、経験のある分野、これのところから模索をしたいというふうに思っております。そういう形で、何としても120億、これを目指していくというふうになっています。まあ、2030年までにはですね、現在私ども大体時価総額今700億です。これをやはり1000、1200、こういったところまで引っ張っていってですね、機械総合商社としての一流化、ここを目指していきたいという強い思いでございます。まあ、政策保有株式もこれまでだいぶ売却をして、自己資金これがだいぶあります。それから金融系からの、まあ、レバレッジ、デッド、これを活用することで、両方の、いわゆるオーガニック、ノンオーガニックにもしっかり取り組んでいく、成長に取り組んでいくと、こういう覚悟でございます。細かな、取り組みの中には、今ほどお話しましたような TV とか日本フェール、確実にやはりある意味で営業シナジーかなり伸びてきてます。まあ、持ち分崩壊になる前、18億だったのが約倍増ぐらいになってます。それからフェンウルにつきましても 50% ぐらいアップしてます。そういった意味では営業シナジー結構効いてるんですね。持ち分法利益プラス営業シナジー、営業利益、そういったところですから、まあ、オーガニックな成長にはこういうやり方、これをまだまだ追求していきたい。私ども先ほどご説明申し上げた通り、取引先約2800社ございます。そういう中からやはり一緒になって成長を目指していくような会社、これを選択しながら、我々の、財務基盤、これを生かしながら、そういうやり方を選択したいなというふうに思っております。それから最近やはり株主様、投資家様との対話の機会も多くなってます。いろんなご質問をいただいています。そういう中でちょっとピックアップをしたもの、それ一部ご説明したいと思っています。株主還元につきましてはですね、2024年度より株主優待、これを導入をさせていただいております。まず配当方針につきましては、総還元成功 45% ということへ変更させていただきました。株主優待につきましては、クオカード、これをやらせていただいております。まあ、今年度につきましては、私と桐谷さんの乗ってるクオカードを配布させていただきました、はい。それとですね、やはり投資商さんからの要請がございます。やはり最低投資額を50万円以下にしなさいというような要請がございました。今までの個人投資家説明会でもですね、皆様時より株価が高くて買えない、新ニーサの枠を使ってしまう、なんとか割れと、こういうご意見を本当によくいただきました。まあ、頭に残る中でですね、今回、発表させていただきました。効力発生日を10月1日しまして、分割をいたします。1対3の分割を、させていただきます。これやはり、まあ、既存の株主さんにとりましてもですね、やはり売買のバリエーションがアップしたんだろうなというふうに思っております。ということで、10月1日分割をさせていただきます。それから IR の活動状況でございますけども、面談数が本当に今多くなってます。今年は多分100件を超えるんじゃないかというふうに思っております。ほぼほぼ毎日のごとく機関投資家さん、ご取材に来ていただいております。そういった意味では株主様の数もですね、今以前に比べてかなりアップし、1万3000人ほどに、なってきております。それから、 目下の課題としましては、トピックスの残留という問題がございます。来年の8月、ここが一つの基準でございます。そういったことを意識してですね、昨年末、株式の売り出し、これは MUFG さん、SMBC さん、銀行さんがお持ちの私どもの株式62万株をですね、売り出しをしていただきました。もうほぼほぼ即日完売ということで、かなりそういった意味で一般株主さんに流れ、流動性高まったんじゃないかなというふうに思っております。当然ながら引き続き私どもが持つ政策保有株式、これは解消に応じをしていきたいというふうに思っております。かなり最近は新しい株主さん、これが流入をしていただいております。それから今お話申し上げました通り、政策保有株式につきましては、2027年度10% のレベルまで引き下げたいということで、まだまだ売却は進めていきたいというふうに思っています。資本効率を向上させて、やはり成長の方へ回していく、こういったことで、資本効率を上げていきたいというふうに思っております。それからこれは事業原子力についてもご質問よくいただけます。今年の2月、政府は第7次エネルギー基本計画を立てました。原子力を脱炭素電源、活用していくということでございます。まあ、そうなりますと、私の原子力につきましては今安定的なですね、定期点検、これは原子力は他の火力の、石炭とか、ガスタービン発電と違って法律で、義務付けられてまして、13ヶ月に1回点検しなければならないというのが法律で規制されています。点検しますと大体 3,4 ヶ月止まるんですね。かなりもうかなりやはり、精緻な点検でございます。13ヶ月点検というのは原子力安定的なやはり稼働、安全、こういったことから法律定められております。私の前、先ほどご説明した西日本地区の三菱の発電、原子力を全部担当してメンテナンスを、三菱の窓口でさせていただくと、まあ、安定的ですね、収益が。それからやはり40年から60年へとですね、長期運転化、これやりますとね、主要な部品がやはり交換工事が入ってくるんですね。やっぱりローターだとか中央制御盤とか蒸気発電機、こういったのがやはりこれからどんどん進んでいくというふうに思っております。それからまあいろいろ ESG ということもございます。昨年先期3月末はですね、発祥の地であります北九州にですね、ふるさと企業版ふるさと納税もさせていただいたり、さまざまな取り組みをさせていただいております。最後になりますが、今年の4月、私どもと同業でございます東京産業さんの株式を、私ども取得をいたしました。もともと三菱商産を筆頭に西の製菓産業、東の東京産業、こういうようなこと、まあ、この中部地区につきましても東京産業さん、中部電力さん等々ご担当いただいてますけども、私ども縁があり、東京産業さんの株を取得し、今筆頭株主になっております。今後やはり当社の持続的な成長を目指してですね、同社との共同、これを視野に、まあ検討を今進めておるというところでございます。私どもの成長に資する投資ということであれば、もう少し進めていきたいというふうに思っておるところでございます。林ですが、ざっとご説明を申し上げました。はい、
ここまでは青果産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム市場上場青果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。
青果産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061東証プライム上場青果産業の IR 活動の一環としてお送りしました。